聖書に記録されている通り、イエス・キリストが地上に住んでおられたとき、大勢の人はキリストの身元に集まりました。確かに大多数の人は、キリストが奇跡を行ってくださるのを見たがってキリストのところに来ました。しかし、キリストの話を聞くために集まった人もいました。キリストがユダヤ教の教師たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからです、ね。キリストは群衆に話したとき、しばしば例え話を用いられました。実は、キリストが用いられた例え話は約30件、聖書に記録されています。イエス様が例え話によって多くの真理を教えてくださったので、キリストの例え話を学ぶのは重要なことだと思います。それで、今日から数週間にわたり、キリストのいくつかの例え話を皆さんと一緒に学びたいと思います。イエス・キリストが地上に住んでおられたとき、イスラエルは農耕社会でした。したがって、キリストの例え話の多くが農業の作業に触れていることは驚くことではないと思います。例えば、羊の世話をすること、穀物のを収穫することや、ブドウを栽培することに関する例え話もあります。今日、最初の話で、種まきの例え話の意味を考えます。種まきの例え話はよく知られて、3つの福音書に記録されています。つまり、マタイ、マルコとルカ福音書にも記録されています。しかし、ルカ福音書にはマタイとマルコに記録されていないいくつかの詳細が含まれているので、今日の話は主にルカの福音書からです。ルカ8章で教えられている通り、種まきの例え話の種は神様の言葉、つまり福音の象徴しています。そしてその4つの種類の土は人間の4つの種類の心を描写しています。言い換えれば、人間の福音に対する4つの反応を描写しています。種まきの例え話は次のようなことを教えています。人がどのような心で福音を聞くかによって、結局救われるかどうかが決まるのです。それで、8節に書いてあるように、キリストは群衆に次のように強く促してくださいました。聞く耳のあるものは聞きなさい。人はいろいろな心で福音を聞くので、それぞれの誓った結果が生じます。聞き手の心によって次のような四つの結果が生じます。まず、人が硬い心で福音を聞けば、悪魔はその心から言葉を奪ってしまいます。5節見てください。8章の5節。種をまく人が種まきに出かけて、まいているとき、道端に落ちた種があった。 すると人に踏みつけられ、それの鳥がそれを食べてしまった。野原の代わりに道がありました。その種まき人たち、多分ね、小麦をまいたかもしれません。ある種はね、その道端に落ちてしまった。でも硬いものだから、なかなかね、その土に入らない。それ、すぐ鳥を見てそれを食べてしまいます。イエス様はその理由的、比喩的な意味を与えてくださいました。それは12節に書いてある言葉です。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。その人たちは硬い心を持つからです。なぜ人は硬い心を持つでしょうか。どこでどのように人の心はね、変わって硬くなるでしょうか。実に、ね、子供たちは硬いところを持っていません。柔らかい心はありますが、でも人はね、注意しなければ心は硬くなります。イスラエルの場合はそうでした。旧約聖書の詩編の95編開いてください。詩編95編の6節から読ませていただきたいと思います。ここでその著者はね、イスラエルの出来事を思い出して次のようなことを書きました。95編の6節、来たれ、私たちは不死拝み、非礼不相、私たちを作られた方、主の御前にひざまずいこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、アルノンのマスデの日のように、あなた方の心を固く何してはならない。昔その時代の、モーズの時代のイスラエル人たちの心は固くなりました。ここに、ね、2つの場所の名前が出てきますね。8節ね、マリバとマセ、実は同じ場所ですが、そこで何かが起こりました。ご存知のようにイスラエル人たちが奇跡的にパロの手から救い出されて、それからに海の方に行きましたが、右にも左にも山がありました。前には海、そして後ろに敵ですね。本当に困りましたけれども、その時、そしてその人たち、イスラエル人たちはすぐイスラエル、エジプトのパロの手から救い出されたことをすぐ忘れてしまいました。今度ね、その時にモーゼを染めてけれども、神様また助けてくださって、それでその海を二つに分けてしまいました。しばらく大丈夫でした。また試練にあった時、イスラエル人たちは神様のよくしてくださったことを忘れてしまったので、またモーゼを責めてしまいました。神様を責めてしまいました。ある時に何回も救いを経験したのに、繰り返してそれを忘れてしまったのは、この8節のこと、あるところにまた水がなくなった。その時その人たち、モーゼを責めて、そしてすごく神様も責めて、このメリバという言葉は 争いという意味です。また、マセという言葉は、試みということね。その場所で水がなくなったとき、イスラエル人たちは神様の前の助けのことを忘れてしまったので、今度また困って、モーゼを責めてしまった。そのことによって、彼の心はね、固くなりました。何回も何回も神様の恵みを経験するのに信じない場合は、人の心は固くなります。ある時、イエス様は、でご存知のように、イエス様はね、パンを分けて、5000人の特に人を食べさせて、本当に奇跡ですね。それから、弟子たちは、船に乗って、キリストは山に登って、でも弟子たちは自分で、船で、湖を渡ろうとしましたが、突然嵐が来た。イエス様は、海の上を歩いてきました。弟子たちはそれを見て、すごく怖かった。でもイエス様は、後で船に入って、沈めてくださって、その時、弟子たちはびっくりしました。イエス様はそういうことができた。でもイエス様は、あなたの心は固くなるですね。前の奇跡を覚えていませんか？あなたは全ての場合を私に信頼するべきです。皆さん、人が何回も何回も言葉を聞いたのに信じないの場合は、何回も神様の御業を見たのに神様を信じない場合は、結局その人の心は固くなります。私はそういう経験の何回人の心を見たことあります。一生懸命聖書を学びました。ある人たちに本当に納得しました。これは福音正しい、キリスト教正しい、私に言いました。ある人たちに非常に心に感動的に動かされて、泣いて、でも結局断ってしまって、それで今も私の知り合いですが、今全然福音に対する興味を持っていません。本当に硬いところがあります。まあ、一つの土はね、人が硬い心で福音を聞けば、悪魔はその心から御言葉を奪ってしまうので、その人は信じません。二つ目の土について考えましょうか。ルカの8章に戻ってください。今度の6節。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが、水分がなかったので、枯れてしまった。先ほど言いましたが、この同じ例え話は、マタイ福音書にも含まれていますが、その、マタイの言葉によると、この土ね、この岩の土ね、これ、土の薄い岩地ですね。だから、土がありますと、ただ下に、その土はね、すごく浅いです。薄い。その下に岩があります。だから、ただ上から見たらいい土と思います。この場合、ご存知のように、普通にね、種をまくと。まず、芽生えする前、根が出る。けれども、この場合は下に岩があるので、根が出ない。その代わりに早く芽生える。それ見たら、ああ、元気な。でもね、根がないので、水分が入れないので、すぐ枯れてしまいます。キリストの言葉を見てください。この13節。岩の上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いたときには、喜んで御言葉を受け入れるが、根がないので、信仰がないので、しばらくは、信じていても、試練の時になると、身を引いてしまうのです。その人がね、 その人の表面的な心で福音を聞けば、実際に信仰がないので自然に会うと身を引いてしまいます。パリサイ人はそういう人でした。見てください。マタイ15章開いてください。マタイ15章、マタイ15章の7節と8節見てください。マタイ15章の7と8節、偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。本当にそれに表面的な心を持っていました。見たら熱心な人です。実はね、心は別ですね。こういう人たち、ある人はね、表面的な心で福音を聞けば、実際に信仰がないので、自然に会うと、身を引いてしまいます。離れてしまいます。実は信じていないからです。3番目の数字を見ましょうか。ルカ8章に戻って、今度7節、8章の7節。また別の種は、茨の真ん中に落ちた。ところが、茨も一緒に生えてて、それを押し塞いでしまった。同じ時、茨と、たぶん小麦の種。一緒に、芽生えですが、やっぱり、結局、その、小麦の、食物ね、消えて、枯れてしまいます。イエス様の、比喩的な意味を見ましょうか。今度、14節。茨の中に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、と隠しているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって裂かれて、実が熟するまでにならないのです。人が貪欲な心で福音を聞けば、富や快楽は信じることを押しのけてしまいます。そういう人はこう考えます。ああ、私はキリスト教が大好きよ。イエス様が大好きよ。まあ、ああ私もクリスチャンになり、信じになりたいです。でもね、これも好きですね。とかね、まあ、いつか信じましょう。でもね、まあ、今ね、これを楽しみます。これ、やっぱり私ね、イエス様を信じたらこのことをやめなければいけないので、ちょっと、まあ、いつかね、信じましょう。でも、実はその人は信じません。その人ね、自分の財産のことを、それを優先するので、それで、神様の優先することをしません。聖書はそのことについて、よく警告しますよ。第一テモテ6章見てください。第一テモテ6章、第一テモテ6章、6章の8節から。第一テモテ6章、6章の8節。衣食があればそれで満足すべきです。まあ、私たちはね、衣食以上持っていますね。満足すべきです。9節ね。金持ちになりたがる人たちは、注意してください。これね、金持ちたちではなく、金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また、 人を滅びと破滅に投げ入れる。愚かで有害な多くの欲頓に陥ります。金銭の愛することがあり得る悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分の差し通しました。その人はね、私もクリスチャンになりたいで、でもこれも世のことね、好きだからね、なかなか信じません。マタイ16章を見てください。マタイ16章。16章の26節。重要な言葉です。16章の26節。キリストの言葉です。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損したら、何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。その人はね、お金を求める、追い求める。でも皆さん、もし一番世界金持ちになっても、結局その人は永遠に滅びます。その人はね、その時に反省しますが、でもその命を買い戻すことはできない。それ3番目の数値、すなわち人が貪欲な心で福音を聞けば、富や快楽は信じることを押しのけてしまいます。もう一つの筋があります。良い筋です。見てください。ルカ8章に戻ってくださいませんか。ルカ8章。8章の今度8節。8章の8節。また別の種は良い地に落ち、生え出て、100倍の実を結んだと書いてありますね。イエス様の、の説明見てください。15節。しかし、良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。ただし、良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。1番、2番、3番の土の場合は、実がない。4番のだけ、実がある。実は皆さん、本物のクリスチャンは実を結びます。確かなこと、そのことによって、本物と偽の信者が分かる。いろんな実を結ぶことができますが、どうか見てください。エペソ5章の8節と9節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあり得る善意と正義と真実なのです。また、信者はね、精霊に従うなら、聖霊の導きに 歩んだらね、聖霊によっていろいろ実を結ぶことができます。パウロによると、その場合に聖霊によって歩む、聖霊に従って歩むなら、その人は喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には自制、いろんな実を結ぶことができます。でも皆さん、真珠は実を結ぶからと、彼と言ってみんな同じような実とかね、同じ量を結ぶというわけではありません。先ほど言いましたが、同じ例え話はマタイ福音書にも記録されています。ちょっとマタイ13章開いてください。マタイ13章、マタイ13章の23節、13章の23節、ところで、ところが、夜市にまかれるとは、御言葉を聞いて、それを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。皆さん、私たちに100倍を結ぶべきですが、でも実は、キリストである、ブドウ木であるイエス様にとどまらなければ、なかなか多くの実を結ぶことはできません。見てください。ヨハネ15章、ヨハネ15章。以前私たちがね、私たちはね、教会で、十五章を学びましたね。十五章の一節から五節まで見ましょうか。キリストの言葉です。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私のエラで、この傷についているもの。私のエラで実を結ばないのはみんな、父がそれを取り除く。実を結ぶ者はみんな、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についてなければ、枝だけでは、実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。枝として、信者として、キリストにとどまるものはね、キリストと交わりを持つ、すべての罪を認めて、清い生活を送る。五節。私はブドウの木で、あなた方エレです。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。30倍ではなく、60倍ではなく、100倍を結びます。でも私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。信者はね、必ず実を結びます。でも、時間がかかります。詩編の一編のことですね。キリストの神様の言葉ね、それを、その、楽しんで、それにとどまる、その言葉ね、よく深く考えて、黙想すれば、その人はね、聖書によるとね、その人はね、水道のそばに終わった木のようだ。時が来ると、時がなると実がなり、その人は変わりません。何をするでも栄えるのことですね。必ず実を結びます。四つの通知がありますね。このように人がね、四つの心を 人間の中に、人が固い心で福音を聞けば、悪魔はその心から言葉を奪ってしまいます。その人はね、何回も神様の恵みを経験しました。言葉を聞いて、けれども信じなかったので、心が固くなります。また人が表面的な心で福音を聞けば、実際に信仰がないので、試練に遭うと身を引いてしまいます。まあ、この教会にもそういう経験があったでしょ。3番ね、人が貪欲な心で福音を聞けば、富や快楽は信じることを押しのけてしまいます。でも良い土もありますね。人が正しい良い心で福音を聞けば救われるので、霊的な実を結びます。そのヨハネ十五章によると、これキリストはブドウの木でも、父はね農夫ですね。そしてイエス様のことによると、もしあなた方は実を結ぶなら、あなたは私の弟子となるので、私の父は栄光を受けになります。農夫は、ね、栄光を受けますので、その動機を持って実を結びましょう。